アライマサカズとバニークラッシュ。
始まりました、アライマサカズとバニークラッシュ。王子ことアライマサカズです。さあ4月です。ちょっとね、4月の風なのかな、ちょっと声が枯れてんですけども、よろしくください。まあ、桜もね咲いたと思ったけど、だいぶね葉桜になってしまってますけども、まあいいでしょう。4月ですから、入学式入社式いろいろありますけども、まあ行ってまいりましょう。この番組はホルツァと三枝 MM の提供でお送りいたします。はい、改めましてアライマサカズです。
北村さん、
北村さんって毎回呼ばれて、なんだよっていう感じですよね。まあ年度、ね、初年度初年度、今年もいっぱい呼んできますんで、
はい、
一つたまにはなんだよっていう声を入れていただけたら嬉しいなと思っております。さあ、はい、4月だよ。
どうもね、うん、私もですね、ちょっと喉の調子がですね、いや花粉なのかなと思ったんですけど、
花粉まだあるよね、ちょっとね。
結局目は痒くないし、
ただね、こういうこと言うとね、これを聞いてるねお年寄りの方々が、お前そういうこと言ってんじゃないよって言うかもしれないんですけども、だいたい春行く人多いですよね。どこ行くんだって話なんですけども、
どこ行っちゃうんですかっていうね、まあ、ね、やはりね、気温のまあ、変化っていうんですかね、結構ね、
激しいもんね、
風邪ひかれる方多いんですよね。
今日ピーポー君も風邪ひいてますからね。
あ、そうなんですか。
あのね、まだね春の交通安全、はい、ね、やってますんでね、ちょっと連れていけと、
はい、
宣伝したいということなんで、連れてきました、はい。さあ、4月入ってからさ、この、まあ、電車なんかでよくね、こう、まあ、入学式行くんだろうね、まあ、高校生も分かるんだけども、大学生、で大学生がさ、
スーツ着てね、ういういしい感じの、
いいんですよ、
スーツ着てい
いんだけども、まあ、今の時代だからかな分かんないけど、母親と一緒なんですよね。
そうなんです。
で、なんかね、調べてみたら、母親って 80% あ 70% かな、が大体母親がついてくんだって。
あ、じゃあ私その残りのあれですね、残りの
30% ですね。残りの 30% は父親なんだって。
あれ、
退避するとね。
じゃあどちらも行かない派はどこに属してます。私
僕はね、いいんですよ、よそ様の家庭ですから。
ちょっとうち入ってないです、パーセンテージ。
だからね、聞いてよ、あのね、
レアキャラってこと
です。本来ならば、じゃあ母親とか父親ね、それは心配でしょう。まあ女の子だったらなおさら心配だから、女の子のことはまあいいでしょう、ね。僕はどこのことも男の子のことを言ってしまうのかもしれないけども、まあ母親も心配、まあ、
自分が
男性だからね、父親も心配なんだけども、あの今昔は僕らの時代は二十歳から成人だったんですよ、今18歳なんですよね、はい、選挙権持って、それ息子がいや、来なくていいよって言わねえんだって僕は思ったんですよ。
あのレアキャラのうちは
言われるんだよね、
いらないって言われ
る。いらない、来ないんじゃなくていらないですよ、
いらない。
それはあの親がいらないのか、
そう
何なのかわからないんですけども、
いらない。
これね、北村さんどうですか。北村さんの時代は北村さんはおばあちゃんも一緒にいたいやいや、そんなことないってね、ことなんです。ほんでね、これこの間こう電車乗ってたら、やはりね、こうスーツ着て、ね、親子だな、あ、親子じゃねえや、彼女と彼氏か、風なんで、風なの。
ああ、ずぶん若いままですね、そしたら。
いや、だから違うんだよ、彼氏と彼女だと思ったの、僕は。で、やかにももうさ、仲いいんだよ、
ね、
で、僕の隣に座ったのよ、あ、彼氏彼女で同じ大学入っていくんだなと思って。でもね、あのちょっとね、ちょっと聞いて、不機嫌なんだよ、不機嫌なんだよ、不機嫌なんだけども、この理由がだよ。
お子さんがですか。
ちょっと喋らせてっていうの、あの理由がっていうかね、僕は黙って乗ってたの、なんか不機嫌っていうか、なんかあんまりいい雰囲気じゃないなと思ったのよ、そしたらね、男の人がね、母さんなんで朝起きてくんないんだっていきなり大きな声で喋って、母さんなんで朝起きてくんないんだ、僕の入学式だ、遅れるだろっていう風にね、
遅刻しそうだったん
だ
ね。
たださ、びっくりしたのは、本当にね、あのカップルなんですよ、もう腕も組んでたのかな、なんかわかんないけど、俺びっくりしてさ、で、その養成所でもお母さん方っているわけよ、 で、まあ、こんなことあったんだなんて話したの、うん、話したら今は親子がものすごく仲いいんです、
うん、
もう腕組んで歩きますみたいなこと言って、
うん、
この先の日本はどうなっちゃうんですか北村さん、これはありですか。なんか我々の時代はものすごい厳しい教育を受けたわけじゃないですか。パワハラと言われる、おそらくその中で育って、お前ら、うん、女の子は僕はいいと思うんですよ。男の子に関しては、うん、結局男っていうのは戦闘民族なんですよ、うん、なんであれ、うん、何かあったら守らなきゃいけない、矢面に立って、うん、壁になんなきゃいけないっていう風な感じで育てられたわけじゃないですか、私たちは、うんね、もっと上の世代はもっとね厳しかったかもしれない、うん、まあまあね、でもね本能的にはさ、こう歴史たどってもやはり、男性は狩りに行きとかさ、うん、なってるわけじゃない、
うんうんうん、
それ考えるとこんなに男性を弱くしてしまって、
うんうん、
これは大丈夫なんですかってちょっと思っちゃったんだよね。
その代わり女性が強くなりましたね。
女性が強くなるのはいいんですよ、
うん、あ、私ははじめね、
うん、どういう話じゃないじゃん、それ言わない
よね、めちゃめちゃめんどくさいですよ、
うん、違う、だからね、はい、うん、女性が強くなったわけではなくて男性が弱くなったんじゃないかな、うん、女性はもともと強いから、
うん、でも、うん、まあだから男性を弱くしたのは女性かもしれないですね、うん、まあ、母親
をはじめとして ね、 もともとさ幕末のこと言うと他の人からやんやん言われるかもしれないけど、うん、昔からさ、
うん、
男性が何かすると全部女性が支えてたわけじゃん、
うん、
それがなかったらさ、うん、見てごらんよ今退職した親父たち、ねえ俺のものはどこに入ってんの、洗濯どうやんの、俺の飯は、ああ自分でやんなよって、そういう状態ですよ。女性がいなかったら本来はだよ、うんうん、基本的にはできないんですよ。まあ一人でやってる男性もいますよ。僕もその一人ですけども、
うん、
でもね、それを言う人たちはやっぱりね、女性をリスペクトというか、うん、やっぱりやっぱすげえなって思ってる人たちだと思いますよ。僕なんか思ってますもん。俺勝てないもん。はっきり言って子供を産むあんなの耐えられない絶対無理。そんなもん無理。北村さんどうですか？はいって言ってますよ。元気にはい。まあそんなことがありましたね。
はい、
まあそれはね、うん、まあ今後僕らが亡くなった後どうなってるかわからないですけどもね、
うんうん、
ちょっと心配かなって一瞬と多分思ってる人もいるのかなと思いました、
はい、
さあそれとだね、うん、先日、
はい、
葛飾柴又といえば、
ええ、
男はつらいよ、
ええ、
ね、大作展ね、
えええ
ー、この葛飾柴又にちょっとね、うん、行ってまいりました。
はい、トラさんですね。
トラさんね、
うん、
ね柴又降りるとトラさん像とね桜とか、ええ、桜さんとかね、ええ、いるんだけども、
はい、
ほらなんていうのかな、映画界に携わってない方々っていうのは、
うん、
もうトラさん、要するに渥美清さんがトラさんなんですけども、トラさんは本当にいるもんだと、あんだけ何十作もやってるからね、っていうふうにもう思い今でも仕方ないぐらいなんですよ。だから、うん、味方というのは、トラさんがここにいて、トラさんがってずっとトラさんなんですよ。ただ、
うん、あ、トラさんは、柴又に住んでいた、
住んでてこうだっていうのはもう、
人だったと、
もう、
なんていうのか、実在する人物というか、
実在というふうな感じになってるわけです。ただ、
うんうん、
片や、映画関係の私とすれば、うん、あ、これ、ここでこういう風な形で撮ったんだとかしか思わないんですよ。トラさんは、トラさんじゃないんですよ。渥美清先生なんですよ、うん。私たちからしてみたら。
うん、まあ、柴又は、ね、まあ、単なるロケ地。
ロケ地になって失礼なんですけど、
ね、
これは、運命の交差点の街と一緒で、
うん、
ケーマは、渋谷署の、渋谷にいるんですけど、新井はいないんですよ、実は。
うんうん
う
ん、
っていう、まあ、ことと一緒になっちゃうんですよ。
あのね。
何？
渋谷に、
うん。
町記念館でも作ってもらいたいですね。そしたら
出ましたよ、
ね、運命の町交差点、記念館。
そうだね、
あ、柴又
クラウドファンディングだよ。クラウドファンディングで誰かがやると、
うん、
僕らも金出しますけども、
あの柴又には寅、さん記念館でしたっけ、
うん、で町のどこに作るかっていうと結局さ、
うん、
シンボルってセンター街の入り口あたりになっちゃうんだよ。
あんなすごいところに
センター街の商店街の会長と話をしなきゃいけないわけだよ。じゃあお前らここでいくら出すんだって話になっちゃうんだか分かんないけども、
うん、
それはまあまあ、
それかまあまあ研磨だけじゃなくてね、
いやもちろんだって他にメンバーいるから、
ま 町、うん、町には、うん、まあたくさんのね、
それかだよ、
出演者の方いらっしゃる、
警視庁に協力してもらって渋谷署さの一角にコーナーを作るとかね、
うん、
でもそうすると、まあ、ケーマだけになっちゃうよね、ちょっとね、
うんうんうん、
あ、よくないな、
まあ、それかそのまあ有名な、うん、まあファンの方はよくご存知のね、
うん、
あちらです、青山の方に行く
アンカフェ、
ええ、の、まあ、カフェあたりというね。
あか土地が高いんだよね。でもね、
あたりね、
うん、うん、まあそういう、まあ、話はそれちゃったけども、このね
柴又ね、
柴又のこの、はい、なん参道にあるお店、
うんうんうんうん、
これまたいいよね。
いいです、いいです。
皆さんは、うん、あ、トラさんが、トラさんがって言うんですけど、僕は、こう、レトロとか懐かしいなぁ、確かにここはね、ロケにするだろうな、確かにそうだよなっていうの、ね、感慨深く歩いてたんですけども、ただ驚いたのが、あそこさ、やっぱり観光地じゃない、一応は。観光料ってあるわけですよ、食事するにも。うなぎ屋4000円とか、
うん。
まあ、そういうのあるんだけども、ご飯を食べたところ、はい、ね、お蕎麦屋さんが多いっていうか多いんだけど、そのお蕎麦屋さんで、あれは天せいろ、天丼のせいろですね。だから天ぷらとお蕎麦、うん、
天ぷら付きの、
あ、そうそうそう、
ざるざるそば、
これが、確か1,200〜1,300円だったんだけども、とんでもない量なんですよ、
うんうんうんうん、
天ぷらの野菜もね、エビもでかいし、蕎麦もこれ1人前じゃないよなぐらいの、うん、でこれ観光料取んなくていいのぐらいね、そういうお店があったんです。あえてそこのお店言うと、あの他からお前ってやんやん言われると、責任を感じちゃうんで言わないんですけども、とあるお蕎麦屋さんです、
うん、
すごい参道にあります。
あのちゃんと虎さん定食とか
あるんですよ。
桜定食でしたっけ。そうそう、
ちゃんとね、あのロケした時の写真とかも貼ってあるんですけども、
でその定食になると、う
ん、いやと食べられないよ、
お肉カモでしたっけ。
そう、もうついてるんですよ。食べられないあんなの。
それからまだなんかついてた、
いろんなもんついてる、もう
とにかく、ね、デザートもついてすごいんですよね。
こんなもん食べられない、こんなもんって違う意味でしょ。量が多すぎて食べられないっていうね、あれびっくりしましたね、あそこはね。で、まあ、そのまま帝釈天行きます。で、帯釈天でちゃんとお参りしたのってのは僕は初めてだったんですけども、ここってすごいんだなと、まあ、歴史がまあ400年ぐらいあるんでしょ、あそこって多分、で何がすごいって、もちろん歴史もそうなんですけども、何彫刻、要するに、なんて境内っていうのかな、周りが彫刻でできてるんですよ、ね、でこれ配管料、なんだ配管料と思って、まあ、とりあえずせっかく来たから配管料払って中行ってみようって、配管料払って、この本堂の周りを見せてもらえるんですけども、ものすごい彫刻なんですよね、この天界と、まあ、下界ってかは分かんないけども、それがものすごい彫刻で彫ったんですよ、あれはあれですけど見たことないです、あんなものすごいの、そして、それを見、もうね、これね、値段安すぎるよと思うぐらいな値段だったんですよ。で、
配管料が、
配管料が安すぎる、あれは、もっとね、1500円とか取っていいぐらいのものです、あれは。もう全然安いですから、
はい、
で、渡り廊下を渡って今度中庭って見れるんですよ、で中庭も見るんですけども、中庭 もやっぱり離れじゃないんですけども、なんとなかな、修行する場所なんか泊まる場所なんか分かんないんですけども、ここにも彫刻がすごいんですよ、あと横山大観さんの書とかね、あるんですよ。うわー、こんなのあるんだと思って、とにかく、一度、帝釈天に、まあ、あちらの方行った時には帝釈天の中配管料をもう本当後でこれ安いなっていうぐらいな料金なんで払って見ていただけたらと、何宣伝してんだか分かんないけども、別に言われたわけじゃないですよ、全然、
まあ、やはりね、もう感動したというかね、
あれはすごいですよ、
圧巻だったっていうことですね、
あれは圧巻、もうとにかく、あとね、その後近くにね5分ぐらい歩くとね、寅さん館だっけ、
記念館かな、
寅さん記念館っていうのがあるんですよ、ここも寄ったんですけども、実は多分ね、これね、俳優陣とか映画関係人だったら気がつくと思うんですけども、この寅さん記念館の前が自転車貸し、
っていうのかな、みたいな、
貸してくれるとこあるんですよ、
貸し倉庫というか、
ここがですね、2階がですね、なんとカチンコになってるんです、映画、
はいはい、
これ多分気がつかないんだろうなと思って、
壁画というかね、まあ、
シャッターのところかね、
塗って絵がついてる、まあ、書いてあるっていうことですかね、
あれね、カチンコの、ね、色が、ね、白ところで、ね、なってるんだけども、あれ多分ね、映画関係の人じゃないとあんまり気がつかないと思う、あれと思って、なんでカチンコかと思って、で1階に行きますと、今度1階のシャッターの部分フィルムの枠組みになってるんですよ、これも多分気がつかないのかな、知ってる、まあ、このぐらいはと思って、でいざトラッカー寅さん館 記念館入って、多分皆さんはあの、まあ、そのままセットを松竹から持ってきてるから、そのままのセットを、あ、これ、ね、寅さんがって座って、見たり触ってみたりしてるんですけど、うん、僕はどこを見てるかっていうと上なんですよ。本物の照明です。当時の本物の照明です。今使ってないと思うんですけども、その照明ちゃんと白なんていうの、幕も入れたりとか、すごい、あの、あ、これそのまま上組んであるんだと思って、だからそこの上も見てください。あれはあの、撮影所で使ってるライトなんです本当に。多分そこ、まあ、撮影所の人は知ってますけども、あの普段の人はあんま、普通の人はあまり見ないと思うんで、そういうところで見ていただきたいなっていうのが僕がね、すごいなと思った感じですね。
はい、
はい、
これあの大船にも昔、
あ、昔はね、松
竹が
一部分がそうだったんですよ。
映画村というか、なんかそういうのありましたよね。
そう
ね、
で元を正せばね、蒲田にあったんですから。蒲田から松竹、だから蒲田行進曲ってあるでしょ、あれは、あれはその蒲田に映画会社があったんですよ。で、あの大船に行って、大船で一回バレ、まあ、京都にもありますけども、でそれはあの寅さんの部分だけ柴又の方に持ってきた
の記念館に移った
そうでね。僕ね、
はいはい、
歴代のね、大体長いやってるあの帯の番組とか映画っていうのは必ず出てるんです、こんだけ僕も何十年もいるんで、でも寅さんだけはなぜか出てないんですよ。これどうしてかなってふと、あ、そうか、私の父がですね、男はつらいよ大ファンなんですよ。もう普段からセット履いてたんですよ。で、私の母っていうのが、私の父大っ嫌いなんですよ。まあこれであの疎遠だったんですけども、で、父っていうのはね、テレビなんかね、ガキはそんなもんやらせんじゃない、もうとにかく芸能界なんかあんなくだらないもんやらせんだっていう父親、反対だって。それをだよ、まあ嫌いだから出したくない、こんなもん出した日にゃうちのお父ちゃん絶対見つけますから、あれうちのガキじゃねえのか、これはもうとんでもない火の車になるわけですよ、家庭が。だからそれを考えてね、親の忖度って親の関係で出れなかったんですよ。こんなバカな話であるかと。
じゃあマネージャーさんから
来てるはずです、
ね、こう仕事がね、
だって太陽にほえろだってなんだって僕は出てるわけですよ、
入ってきたけどどうしても、
ね、そう、ちょっと
都良さんだけは、
都良さんだけはと言ってないんだよ。
まあ、
その日がこれちょっとダメな、ね、この間ちょっとあの、旅行行ってたりとか、なんかね、
学校の都合でとかね、
体調がとかね、絶対ちっちゃかったからさ、
ええ、
全部それだよ。僕は渥美清さんとやりたかった、僕の後輩が出てましたからね、くそーと思いましたよ、お前よかったなって、いやよかったっすよーって、渥美さんが喋んな、それ以上喋んな、喋んなっつって、言ったことありますけどね、まあ、前半長々と喋りましたけど、
長かったですね、はい、
こんな感じでございます。
王子の言わせていただきます。
はい、王子の言わせていただきます。まあ、最近あった話とか気になったことなんですけどね、はい、冒頭いっぱい喋っちゃったんでさらっといきますよ、
はい、
まあ、私もね、いい年なんですけども、
何が気になりましたかね、ま
あ、てかね、これ見て思ったんだけども、こういうおじさんにはなってきたくないなっていうのがあって、まあ、これ喫茶店だった話なんですけどもね、文明についていけないおじさん、どういうことかっていうとね、
この間も、なんだろう、注文についていかれた人いましたね。
それもあったんだけども、もうちょっと年代が上なんです、
もっと上、
もうちょっと、はい、もう、ご隠居とか、まあ、定年退職してかしないかぐらいのギリギリのラインですよ、ね、我々は定年退職ないんですよ、ね、北村さん定年します、いやしないですよね、したらこう終わっちゃいますからね。それでね、初めてだと思うんだよ、初めての Wi-Fi、 イヤホンWi-Fi、 要するにね、Bluetooth で聞く、要するにあのコードがないやつですよ、
イヤホンがね、
そう、あれ嬉しそうにさ、こう量販店で買ったんでしょうね、袋から出してこのイヤホンなんですよ、立派なイヤホンですよ、もちろんコードなんかないですよ、それ多分、まあ、若い人がやってて、ナオイナって言いますね、わざとね、ナオイナと思ったんじゃないですかね。わざと言うよ、若い子ナオイって生きてるって意味だからね。いやだからそのおじさんに合わせて言うとナウイナってね、でそれをね、こう嬉しそうにニコニコしながら出したわけだよ、で耳にはめてさ、iPhone は持ってるんだ、 iPhone とかのスマートフォンは、あ、スマートフォンはあるの、そりゃそうだね、じゃなきゃ聞けないもんね、と思って、でスマホを出してさ、こうピッピッって、画像動画をねピッて押したわけよ、
はい、
そしたらさ、女性の喘ぎ声がバンバン出てくる。なんで見てんだこのじじいと思ってで親父はさ、親父っちゃった、おじさんはさ、おかしいな聞こえないんで、もうそのエロ動画まず止めろよって止めてくれよって、みんな聞こえてるよってでさ、要はこれを
自分はイヤホンねしてますからね、
だからあれ、ここから聞こえてるのかな、どうなんだって、ね、それどころじゃないよって、
み
んな
世間に漏れてるというね、
世間に漏れてエロ動画エロ動画は多分ねこっそり母ちゃんに黙って見たかったんだろうねで止めて説明書もよく分かんないんだ、要は動機もさせなきゃいけないじゃん、これ多分ね、こういうね、要するに、文明についていけないとか恥ずかしいわな、こういうおじさんにはなりたくないなっていうね、
でも、まあ、やはりそのチャレンジすることは素晴らしいですね
いいんだけどさ、
やはりその新しい、
よりによってエロ動画昼間からね見てんじゃないよ
まあそれはそうなんでしょうけど、
いや、いいよ、見てもいいんだけど、なんていうのかな、その他ので試してよってこと、どうしてもそれは、いやそれしか見てないのかもしれない、ひょっとしたらそれでね、スマホでね、っていうのとだね、これは休日ね、とある休日、これもね、これはまあ、ちょっとしたのあの飲めるとこなんですけど、はい、休日だから、キャバクラのお姉様方はお休みなんですよ、そのお姉様方を引っ張り出して、もう僕匂いで、キャバクラの女性だなって分かるんだけども、もうおっさんがですよ、もう成功して嬉しかったんですよね、休日にこう呼び出してね、で、こう、なんていうのかな、この女性にいっぱい酒を飲まして、自分もいっぱい飲んで、もう目が血走ってギラギラしてるんですよ、もう今日決めるぞと、もうギラギラなんですよ、こういうおじさんにはなりたくないなそのパワーは素晴らしいよ、
まあ確かにね、
素晴らしいけど違う方向持ってった方がいいんじゃないのとね、
うん、
思った今日この頃でございます。
まあもうちょっとねこうスマートに
というかね、いや誰からどっから見てもね、あらこれ今日決める気だなっていうね、もう目が血走ってるから、もうあれ水なのかねワインなのか分かんない、カッカッ、まあ、飲んでないな、って、って言ってますよ、なんだうんうんはってね、もう、
まあ、昔結構、ね、昔っていうか、まあ、またこの昭和のね、話になっちゃいますけど、その昭和の時代って結構そういうタイプの方って多かったような気がするんですよ。
もう、あれですよ、失礼ですけど段階の世代ホーバーもそうですよ、
常にそうでしたよね、
お酒飲んで、お姉さんの手握ったりお尻触ったりして、もう目がギンギンですよ、平気でセクハラの言葉喋ってましたからね、
私その当時ですね、その当時というか
バブル時代ですか、
バブル時代に
悲惨でした、
ちょっと社員でお勤めしてたところですね、まあその署内というか部署で、まあ、よく、熱海とか、まあ、湯河原とかのね、まあ、温泉に行くわけです。
危険ですよ、危険、
でほとんど女子が、まあ、2、3人しかいなくてですね、
それターゲットだ、
あと20人ぐらい、まあ、男性なわけです。
そりゃまずいんじゃないの。
でね、お酌とかそういうのは大丈夫なんですけど、あのコンパニオンさんを、
コンパニオン絶対昔はコンパニオンですよ、ね、北村さんコンパニオン、北村さん、うん言ってる場合じゃないですよ、コンパニオンですよね。
コンパニオンさんがね、まあ来てくださって、うん、来てくださって、まあ、発注して
ですね。余分ですよ、お金出して。
そうそうそう、発注して、でコンピュ
ー、ただのコンパニオンじゃないでしょ、これは。
そうそうそう、でコンパニオンさんたちが、まあ、お酌してくれるので、女子社員は大丈夫なんですけれども、まあね、そこにその場でいることが苦痛なぐらいの展開になってます。
政治家の方々がね、問題になったでしょ、
あ、はいはいはい、
ダンサー呼んで膝の上乗っけちゃって、もう数倍ひどいことになってますよ、多分、
で
昔は。
でそうなんです、で
そこでなんとか賞って始まっちゃいますからね、
でなんかしょうがないんで宴会のメニューをもうおとなしく食べ、で
部屋に帰る、
どこに目をやっていいのかわからないという ね、状態で、で言われたことは、社会勉強だからよく見とけっていうね。
見ていいんだ、はい、あんたの見ていいんだ、そんなちっこいの、まあいいでしょ
っていうね、まあ、まあそんな時代でしたからね、まあ昔だからそういう方が多かったですね、
多いね。
最近はやっぱりちょっとね、もうちょっと
問題になっちゃうから、
スマートにね、はい、お願いしたいですね。
教えてケーマーをいきますかね、
はい、はい、
教えてケーマー、
はい、お便りをいただいておりますよ。荒石様、天の声様、北村社長様、こんにちは。今回も教えてケーマ宛てに質問がございます。町運命の交差点の雨宮ケーマは語尾になんとかデセウと、はい、つけるのが口癖でしたが、荒井様ご自身の周りの方で何かこうした独特の口癖をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。ラジオネームパンチョさんです。町記念館作りましょうね、クラウドファンディングです、
はい、ありがとうございます
さあ、ですね、これ前にも言ったんですけども、うん、ゲーバーのですね、パパママが、こう、うるせえっていうのと、うん、うるさいわよっていうのを混ぜて、うん、うせえわよっていうのをよく言ってました、うん、なんかうるせえわよっていうのは、こういう口癖というか芸は聞いたことありますね、うんうん、あとね、口癖というか、うん、矢沢駅線に感化されてるんですかね、うん、自分のことを、何々は名前名字で呼ぶんです。例えばあれだったら、洗いはね、こう思うんだけども、やっぱ洗い的にはっていうのは結構いましたね洗い的にはとかね、お前矢沢さんかっていうね、そういう方がいたにはいていました、
うん、まあ、時代的にね、うん、あれですね、その矢沢さんのファンの方たちっていうのは
もう大変ですか、
もうね、
いや幅広いですよ、今の若い人からもうご年配の方まで A ちゃんファンですからね、やっぱりすごいスーパースターだと思いますよ今でも、
はい、私中学の時に
見たでしょ、
コンサート行きました、コンサートっていうか文化体育館でね、
あ、僕も行きましたけどね、
文化体育館行きましたけど、
A ちゃん のやってるお店も行きましたよ、飲み屋、飲むものが、スコーチとか I love you OK なんですね、曲の名前
ほう、
頼むね I love you OK、
あ、
よろしくって言うんです、ピューってくるんですよ、ね、もう ないですか、その店今ね、
あ、それどこにあったんですか、
中野かな、どっかにあったんですよ、うちの兄貴大好きで、お前探すよ、行くぞよろしくって、なんだこいつだと思って、もううちの兄貴矢沢駅さんになってたからはあ、そのまま行っちゃってね、
タオル持ってる感じです
か、そうそう、もうい
い矢沢のね、
そうそう、兄貴と住んでた時はもう部屋の中矢沢駅さんのタオルバーッと、
ね、
それで僕は何だろうと思って行ったら、あ、こんなすごいビッグスターなんだっていうので、まあ、ファンというか聞くようになったんですよ曲を、
は
い、まあ、そういうのありますね。あとですね、はい、これは余談になっちゃうかもしれないんですけども、昔片岡鶴太郎さんが、具志堅用高さん、
はいはいはいはい、
ちょっちょね、ちょっとね、ちょっちょねって言ってたんですよ、で、我々中学の時代に流行ってまして、中1ぐらいの時はね、ちょっちょね、はい、ちょっちね、ね、で、まあ、我々の学校にも突っ張りの悪い先輩がいっぱいいたんですよ、で可愛がってくれた先輩もいるんですよ、
はい、
で下校時に、その突っ張ったヤバそうな先輩が、うわ、俺じゃねえ、おいおいっつって、チュース、まあ、なんで昔チュースって言うんだろうねチュース、あ、元気かよって言った瞬間に口癖ちょっちねって言っちゃったんですよしたら、うん、って言われて、なんだ、いや、ちょっちね、お前や、もう一回言ってみろよって言われて、俺受けてるのかなと思って、ちょっちゅねーって言ってたんですよそしたらもうその後ボコボコですよてめえ舐めてんのかこの野郎もうそんなね、
そんな時代でしたね。
今だったらね、本当ね、学校、もう教育委員会のもう大問題ですよ、
大変大変、
もうボコボコったって、本当昔、本当ひどいですからね、拳がすごいですからそんなことありましたね、
はい、うん、昔って学校対学校で、
うん、あ、まあ、よくよくねやってました、何中と何中でとかね、
でね、中学とか行くとね、
我々の世代しか盛り上がらないね、これ、
あ、そうか、
あ、今の世代それないから、我々の世代は何中のやつとやってるんだね、そんな話ありました
。なんかね、鉄パイプみたいの持ってね、立ってね、校門にね、
そうそうそう、あれあんま使わないんだけどね、うん、チェーンもあったよ、チェーン子がいたから、チェーン子って、
あ、
女の先輩チェーン持ってずるずる引きずってるセーラー服のチェーン子っていう先輩いたからね、これ話したかな前ね、あとですね、
はい、
これは僕バレー部だったんですけども、友人で、なんか言うとこの野郎っていう、口癖のやつがいいんですけど、この野郎が言えなくて、この野郎なんだ、この野郎、この野郎、この野郎っていうやつがいました、
はい、
まあ、この辺で勘弁してください、以上教えてケーマでございました。はい、エンディングでございます。何かございますか。
はい、もうね、入社してね、まあ、いろいろね、進路も ね、
あると思います。
あると思う、
ね、3ヶ月が勝負らしいですからね、
うん、
まあ、3ヶ月で、ね、まあ、身の振り方を考えていただきたいなと思います、
はいね、はい、頑張ってほしいですね、
はい、では次回も新井正和とバニークラッシュよろしく、はい、この番組はホルツァと三枝 MM の提供でお送りいたしました。